中高時代の友達の結婚式に行ったんですよ。
おめでとうございます。
おめでたい、おめでたい、本当におめでたいこの話ポッドキャストしたかちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
数年前の年越しでヨーロッパに1週間ちょっとぐらいかな行ったことがあって、その子と2人 で、
うんうん、
でその時私は財布忘れて行ったんですよね。
ああ聞いた覚えがあります
そうで財布忘れて行って本当全部決済してくれて、あ、まあ後でもちろん清算したんですけど、
そんなやついるっていうね
そう
財布とパスポートと携帯だけ持ってくればなんとかなるっていうのに。
そうなんですよね。そんなことあるという私にも優しく旅行期間中ずっと楽しく過ごしてくれた大好きな友達が結婚しまして、
それは祝わざるを得ない。
そのことは1対1で仲良かったから、正直共通でめっちゃ仲いい子がいるわけじゃないんですよ、
うんうん、
まあ中高の同級生なんでもちろん共通の知人友人いっぱいいるけど、
うん、
その3人で仲いいとか5人で仲いいみたいなことではなかったんで、結婚式で呼ばれたテーブルも普通に喋るけどめっちゃ仲いいってわけではない、卒業以来成人式とかでしか会ってないような子もいるなみたいな感じ、
うん、いるいるそういう友達。
そのテーブルでどんな感じになるんかなって思ってたんですけど、
うん、
それが楽しくて結構、
よかったね。
そうやっぱ中高時代仲良くしてなかったけど、なんか楽しくお話できるなと思って。
同じテーブルにいた人たちがってこと？
そうそうそうそう、だからもっと仲良くできてたらよかったなと思ったっていう、
平和
ね。
まあそうだよね、結婚式に呼ぶぐらいの友達ってさ、もうやっぱり長く関係が続いている人っていうことだから、なんとなく卒業後の属性とかさ、生活とかなんだろう、価値観とかわかんないけど、そういうのも似てくる、似てる人が残っていく
のかな
みたいなのがきっとあるから、そうするとね、
うんうん、
全然当時は仲良くなかった人でも今はこう気があったりするかもね、
うん、いや旦那さんとは結婚式で初めてお会いしたんですけど、旦那さんと友達が2人で撮ってる写真とかがこうムービーで出てきたりして、すごい楽しそうにしてる友人を見て、うるっとこうなんか、うわいいなって思ったりして、
うん、
とてもいい式でした。
わかる
ね、
なんかこう仲いい人とか親密な人であればあるほど人の結婚式楽しいし感動するよね。
うん、よかった
よかった。
それでは今週の
マメキャス、
改めましてごきげんさん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、京都在住のゆうちゃんとカリフォルニア在住の私さきが、気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら、耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、その式ね、私ギリギリに着いたんですよ
なんてこった
開始5分前ぐらいに着きまして
、うん、
その同じテーブルの普段やり取り LINE とかでしない子たち2人から電話かかってきてましたね。
大丈夫大丈夫って来るって
ね、後から聞いた話の式場の方がちょっと連絡取れる方いますかみたいなって電話してくれてたみたいで、そのうちの1人の子はもう LINE でも電話してくれてたし、
うんうん、
インスタのコール機能みたいなのがあるのかなそれでも呼び出してくれてたみたいで
で、ゆうちゃん気づいてなかったの？
気づいてなかったんですよ。駅からタクシーで式場まで行ってたんで、そのタクシーを降りるときにスマホで決済しようとして、なんか鳴ってるなっての分かったんですけど、今ここで出てしまうと逆に手間取ってしまうという、もうギリギリの状態だったので、ちょっとすまんと思いながら決済してターって走って行って、あ、ごめんごめんとか言って入りました。
うん、なんか結婚式ってさ、基本みんな早めに来る前提でセッティングされてるからさ、待合室みたいなところでさ、ひとまずご歓談くださいみたいな時間があるじゃん。
あるよね。
あれ苦手だわ。
いや、わかる。だから、その、そこまでギリギリを攻めるつもりはなかったんですけど、
うん、
その歓談室みたいなところで浮いちゃうかなっていうか、どう振る舞っていいかわかんないなっていうのもあって、そんなに1時間前とか余裕を持っていくほどではないつもりで出発しちゃったんですよね。
うん。
でそしたらまず初っ端な電車を一歩逃して、まあ、そっからこう、うん、ドミノ倒しで徐々にこうカツカツになっていき、で結局、まあ、5分前に会場に着という感じでした。
よかったね、新郎新婦と一緒に入場することにならなくて。
いや危なかった。神前式っていうんですかね。
はいはい、神社、
神社なのかな。なんでちょっとおごそかな感じでお進む。
え、待って待って、神社なのかなってどういうこと。参列したんでしょ。
うん、でも神社なのかな。一応その会場のウェブサイト見てると和婚式とか書いてあって。
はいはいはい、和婚式、
和婚式らしいです。ちょっとすいません、結婚式をあげようと思ったこともないので結婚式に関する知見がなく、ね、はい、ね、申し訳ないんですが、
あったことあったとしたらびっくりするわ。
そう、ね、和婚式というところで手を打っていただけますか。
わかりました、手を打ちましょう。大体わかりました。はい
はい、
へ
え。結婚式でさ、うるうるっとなった時に、
うん、
ほわっとハローフレア現象が現れて、あ、ICL そういえばしたんやったって思いましたね。
何ハローフレア現象って。
光を見た時に光の周りに輪っかが見えるような感じ。
はいはいはい。
で手術した直後とかは結構平常時、普通のタイミングでも光を見るとふわふわふわと丸い光の輪みたいなものが見えてたんですけど、もう今はほとんど見えなくて、たまにそういうなんか特殊な状況になるとまだ見えたりすることがたまにあります。
ん、ハローグレア現象。
あ、グレアか。フレアってずっと思ってた。
多分
マメマメキャストがあるとき。
2024年のやりたいことビンゴの中にヘアブラシを買うっていうのを私書いてたんですけど、
はい、
この度ついに購入いたしまして。
おー、パチパチパチ。
でそのさ、ヘアブラシ買いたいって話をした時に、前にリュウちゃんがおすすめしてくれてたやつ、メイソンピアソンっていうイギリスのブランドのやつあったじゃないですか。
はい。
でそれをね、試して買うつもり満々だったの。
東京で試せるって言ってたもんね。
そうそう、で結構いいお値段なんですけど、まあ数万円ぐらいの、
うん、
買うつもり満々だったんですけど、たまたま日本に帰った時にそのコンビニでフラッとね、時間があったから立ち読みみたいなしてて、でさ、あのこれがいい雑貨ですみたいなのをさ、紹介している雑誌みたいなのあるじゃん、
うんうん、
でそれをパラパラってめくってたら、なんかヘアブラシのページがあって、
うん、
でそれで編集部とかの人が何個か紹介してて、その中に良さそうなのがあったんですよ。
お
でそれが
なんてやつ。
青山工房っていうところが作ってるヘアブラシなんです、
うん、
あ、これいいじゃんと思って。でしかもね、値段もね1万円しないぐらいなんですよ。
お、メイソンピアソンに比べたらだいぶリーズナブルですよね。
そう、だいぶリーズナブルで、しかもイノシシとか豚の毛を使ったヘアブラシっていうので作ってて、
うん、
まあそのブランド料も多分乗っかってないし、
うん、
でその雑誌の中でおすすめされていい感じだったから、かえって調べようって思って調べたんですよ、
うん、
でそしたらね、なんかもう結構、言い方悪いけど怪しくて。
え、あ、そうなの。
でなんか、うん、まず公式サイトとか何もないの、
うん、
で楽天とかいわゆる私たちがよく使うようなそのオンラインショッピングのサイトで買えないの。
へえ。
もうちょっと調べたら、なんかどうもデパートとかの催事とか、
うん、
ポップアップとかでは出したりしてるみたいなんだけど、ちょっと年配なのかな、わかんないけど、親子でやられている工房らしくて、でその人たちがなんで多分こう売れる作れる範囲のところでしか売ってないみたいな。
ふーん、
感じっぽくてですね、もうなんかますます気になってきちゃって、
うん、
結局そのもうちょっと調べたら、なんかメールアドレスにメールをしてみたら、今後のそのどこのデパートに出店する予定かみたいなのを教えてもらいましたみたいなブログとか。
知る人ぞ知るなの。
そうなの、わかんないけど。全然わかんないけど、でもちょっとなんか怖いもと見たさみたいになってきちゃって、もうちょっと調べたら、なんか職人名公開っていう日本各地の職人さんが作ったものを取り扱ってるウェブサイトみたいな会があって
うん、うん、
でそこでは買えるっぽいんだけど、もうね、名公開のサイトもね、 なんか相当怪しいの。ちょっと今送るから見てほしい。
見よう。
これ
どれどれ、
今送るから見てほしいんだけど、日本職人名工会もうさ日本の技応援だとか書いてて、なんていうのか、
すっごいトイックとかでさ問題文として出てくるウェブサイトあるじゃないですか。
うんうん、
あれの日本語版って感じがする。わかる？
そう、そういうなんかこう、なんていうのかな、20年前ぐらいの
そうね
サイトってこんな感じだったよねっていう、
うん、
でその青山工房のブラシも青山商事っていうものかな、青山商事作品展示館っていうところになんかこう、これぐらいかな、20個もうちょっとか30個ぐらいこう展示されていて、そこから買えるようになってるんですけど、
うん、
もうさ写真1枚みたいな、でもちろん口コミとかも何にも書いてないし。
なるほどね。
あ、写真3枚あったわ。結局そのヘアブラシロングヘア用っていうのがいいなと思って見てたんですけど、
はい、
溶かし心地はショート用や普通のシナより優しいですとか言ってて、それ試せないしさ、ショート用と普通のシナはもう売ってないっぽいしさ、なんか
あ、そうなんよ、
どうしてええんやと思ったんですが、まあ結果これをこの職人名工会から買いまして。
買ったの？そう
本当に届くのかなとか思ってたら、さ、その何日ぐらいでシッピングされますとかもう何にも書いてないのね。
なるほどね。
当然決済のサイトも結構怪しい感じだったんだけど、意外と2日ぐらいで発送しましたみたいなメール来て届いて、
うん、
でね結構いいんですよこれがまた。
あ、そうなの？
そう、
いや、まずその決済情報スキミングされてないのかすごい不安やけどね、この大丈夫なのかな。
だいぶ不安ね。
よく買おうって思ったね。今の話の流れからさ、買うと思ってなかったからさ。
サイト自体がさ、この上の URL のところに Not Secure って出てくるからね。大丈夫そうって。
もう最悪やん。大丈夫か。
っていう。
でも買ってみたよね。
買ってみた。そして良い。やっぱこういうさ、ブランド量が乗っておらず、
うん、
そんなに儲けも出てないんだろうなみたいなさ、
うん、
けど技術がある人が作ってるものはコスパがいいというのはあるだろうなと思いました。
このブラシを作る人たちはさ、マーケティングに長けているとは限らないしさ、
そうね、
ウェブサイトを作るとか、ウェブサイトがどういう風に見えていたら安心感を持って買ってもらえるかっていうような感覚も別に持ち合わせてなくても、いいブラシは全然作れるでしょうから。
そうね、
うん、
いやそうなんですよ。
まあでもかなり生産終了してるね今。
うん、なんかね、親子でやられてたっぽいんだけど、どうもそのお父様の方は引退されているんじゃないかという感じでしたね。あのいろんな古のブログとかを頑張って辿っていくと。
私はショートヘアなので、ヘアブラシショート用は販売一時停止してしまっていて、これ買えないんですよね多分。
うんうん、そうだね。
悲しいね。
柔らかい髪質用は売ってるけどね、もう一生使える必需品って書いてるからね。まあ、今のところ、はい、
いや本当にいいものなんだったらウェブコンサルに誰か入ってほしい
ね。本当だよね。てかここのその
むしろでもこう EC で買えること自体がさ、
うん、
奇跡なのかな。
あー、そうかもしれない、
うん、
いやこの日本職人名工会にそういうものがもし集まってるんだとしたら、
うん、
ぜひ誰かこの職人さんたちにもうちょっとこう利益が出るようにコンサルしてあげてほしいな。
うん、いろんな商品ありますね。
そうなのよ。
せいろとかもあるし、
そうそう、
ハサミもあるし、あと漆器もありますね。
うん、
うん、毛抜きもある。うん、面白い
ね。このサイトなんとかしてあげてほしいな。はい、
はい、もし今使っている馬の毛のブラシが何かトラブルを起こしたら、ここで青山氏のブラシを買おうと思います。
はい、ぜひおすすめです。
それまで残ってくれてるかな、このウェブサイト。
わからない。ね、
小さめ椎茸分け合う
耳豆口豆豆キャス。
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな。
東京に行った時に、私台北フィルハーモニー管弦楽団の演奏をサントリーホールで聞いたんですね、
うん、
すごい良くて。
サントリーホールって行ったことない気がするな。
あ、本当？
うん、すごい近くにいたのにな。六本木町名じゃない？
あ、そうか、ため池山王のあたりだった気がしたけど違ったっけ。
あ、近い近い、歩ける。
ため池山王から確か歩いてその時は行ったんですけど、 この台北フィルハーモニック管弦楽団っていうのは39年前に設立された管弦楽団で、だいたい台湾の方なのかな、でもパンフレット見てると日本人の方のお名前とかも出てるので、
へ、
日本人の方も活躍されてるのかなと思いながら聞いてたんですけど、曲目3つやってくれて、
うん、
あで、そもそもねちょっと変な席ではあったんですけど4000円ぐらいでこれ聞けて、
うん、
しかも2階席なんですけど一番前で、
へいいね、
サントリーホール自体は大ホールでも そう、すごあのそんなに大きくないんで、
うんうん、
結構間近で聞くことができて、
うん、
まあ、3曲演奏してくれるんですけど、その構成が結構なんていうか初心者向けっていうか、私あんまり頻繁にこういうオーケストラとか聞きに行ったりしないんですけど、それでも楽しめるように多分工夫されて作ってるんだろうなと思ってて、
うん、
で一つ目が人形劇と一緒に演奏するみたいな感じの演目だったんですよ。
へえ。
2曲目が日本人の富山雄三さんが作曲した曲を演奏してたんですよ、
うん、
富山雄三さんっていうのは、NHK 交響楽団正指揮者をされてたんですけど2023年、だから去年の7月に亡くなってて、
はいはい、
それをまあきっかけに今回その台北フィルでもまあ演奏されたのかなっていう感じで、曲調とかが結構なんていうのかな、 和風っていうかアジアンっていうか、
うんうん、
例えばバイオリンとかを指で弾く演奏方法っていうのがあると思うんですけど、その使われ方がちょっとおことっぽいというか、
うんうん、
こう聞いた響きが三味線かな、三味線のような使われてたりとかして、なんか不思議な感じのバイオリン協奏曲で、
へー、
それも面白く聞いてたんですけど、私はなんかその2つよりも最後の1曲が一番めっちゃ良かったって思ってて、
うん、
最後の1曲はベートーベン交響曲第5番破綻調作品67運命なんですけど、
お、ダダダダーンってこと？
そう、ダダダダーン。でもダダダダーンはさ、運命って第4楽章まで分かれてて4つに、
あ、
そのうちの第1楽章の中でダダダダーン出てくるんですけど、第2第3第4で出てこないんですよ。
はいはい、うん、
だからそのダダダダンを最初に聞いて、うわー知ってるやつやってなって、まあ、もちろんそこもめっちゃ良かったんですけど、第2第3第4とずっと良くて、
あ、え、全部やったら結構長くない？
そうね、1時間とかやってたんじゃない、知らんけど、
うん、
いやこういう音楽界隈のことよくわかんないけど、運命ってさ、どっかで多分みんなプロの演奏家さんって幼い頃とか練習の中で惹かれてる方がそもそも多いんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
慣れてるというかさ、
うん、
っていうの、新しく取り組む楽曲じゃないからこそすごく、まあ、クオリティっていうかさ、こうなんていうか、いいものだったっていうのもあるのかもしれないし、
うん、
まあ、そもそもその長い年月をかけてこう楽譜上とかその作曲家の頭の中にあるものが再現されるように、演奏の手法とかテクニックみたいなものが洗練されていったみたいなのもあるかもしれないんですけど、
うん、
言ってることを伝わってる？
うん、わかるよ。あ、今調べたらね、演奏時間約35分だそうです。
あ、全然短かったそう、なんていうかな、なんかこうすごい語彙力がないんですけど、ハーモニーを感じるというかさすごかったんですよ
そう、まあそうだよね。でオーケストラってやっぱその弦楽器はさ、同じ旋律を弾いてるかもしれないけど、やっぱりその人数だけの音がそこから鳴ってるわけだから、その音の積み重なりっていうのはやっぱりすごいし、それを想像しながらさ、楽譜に落としてそれを作ってる人がいて、それをこう何百年もさ、何百年、数百年かけて、
うん、
みんながいろんな解釈をして、さらにこう、なんだろう、まあ良いものに していっているみたいな。
そう、その頭の中とか楽譜の中にあるこの運命のイデアみたいなものに近づいていってる感じがする
ん
なと感じる、まあ、演奏だったなという感じでした。もちろんその1曲目とか2曲目も良かったんですけど、
うん、
良かったし、これまでもオーケストラ何回も聞いたことあるし、例えばウィーンのオペラ座でヘンゼルとグレーテルを見た時も、あの BGM として、
うん、
オーケストラの方が舞台の下の地下みたいなところで、
オーケストラピットね
あ、オーケストラピットっていうのね、そこで演奏されてたりして、それはそれですごく良かったんですけど、
うん、
そのベートーベンの運命みたいなドベタな曲をプロが弾いてるっていう のを聞く機会あんまりなくて、
うん、
それで感動したのかなと思いました。
なるほど。
すごく心地がいいなっていう感じの時間です。不思議な感覚でしたね。
あれ、クラシックとかはあんまり聞かない？
うん、普段、まあ、仕事中とかたまに何か音をかけようかなって時にかけることもありますけど、ほとんど聞かないですね。
うんうんうん、そうだよね。
聞きます？
いやなんか私、親がさ結構クラシック好きで、私自身は全然なんだけど。
あ、そうなの？
子供向けクラシックコンサートみたいなのとか連れて行かれたりして。
ああ、ありますよね、たまに。
そうそうそう、曲が始まって数分経って私はね、これいつ始まるのって聞いたのでそれまで
どういうこと？
歌っていうのは歌詞がついてるものが歌だって思ってたから。
ああ、いつ歌い始めるんだっていう。
あ、そうそうそうそうそう、いつ始まるのって聞いたらしいです
始まってるよって感じですね。
っていうのが一番最初にクラシック聞いたんじゃないかな、その時。
へえ。
まあでも、あの、中学生の時に私は部活でチェロを弾いてたので
それ知らんかったんよな収録の前に聞いてめっちゃびっくりしました。
そう、弾いてたんですよ。
へえ
高1の春ぐらいまで弾いてたんじゃないかな。
あ、そう。
そうそう、だからその時はなんか行ってたよ、演奏会というか。
聞きに？
うん、オーケストラもそうだし、そのもうちょっと小さいカルテットとかのコンサート、
うん、
そうかな。まあでもその時はさすがにもうちょっと大人ではなかったが、
うん、
物心ついた状態で行ってたからいいものだなっていう感じてたけど、もうちょっと前の多分小学生ぐらいの時に連れて行かれてた時は、さっき言ってたそのベートーベンの交響曲とかさ、長いじゃん、
うん、
数十分みたいなやつは、あの、途中途中でお休みタイムが入ってた記憶があります
そっか、
大人向けのやつね。
うんうん、
ザ・クラシックみたい。この話広げて大丈夫？
うん、いいよ。
一番最近サンフランシスコにも交響楽団がいて、
うん、
SF フィルハーモニーがいろんなところで演奏してたりするんだけど、去年の8月4日のアメリカの独立記念日に近くでやってる野外劇場みたいなところでオーケストラがイベントをやって、その後に花火が上がるみたいなのがあって、
うん、
でチケット買って行ったんだけど、それね、すごい良くて、
へー、
なんか面白かった。アメリカを感じるイベントだった。
花火とかもアメリカっぽいですよね。
うんうん、基本は禁止されてるんですけど、花火上げるのって。
あ、そうなの。
まあ個人では上げられなくて、
うんうん、
でもそういうイベントとかの時は、あの、もちろん市とかがやってるのでいいんだけど、独立記念日とお正月、
うん、
ニューイヤーの時は花火が上がるみたいな感じですね、毎年。
へえ。
そう、それで、あの、全然知らないけど私たち以外はみんな知ってる曲みたいなのとかも結構あったし、それの最たるものは軍の歌。その海軍の歌とか空軍の歌とかそういうのがあって、
うん、
で退役軍人の人とかはその曲が流れたら立ってくださいみたいなご案内があって、こうみんなこう立って歌ってて、おおと思って。
日本では自衛隊の歌ってあるのかな。
あるのじゃない、わかんないけど、まあ、少なくともそういう
レベルですもんね。
なんかね、うん、そういうレベルだし、そういうなんかこう国民の祝日で歌いましょうみたいな感じではないもんね。
うん、そうね、
うん、
そのオーケストラとさ、お国柄で言ったら、私はウィーンで年越しをしたことがあって、
うんうん、
オペラ座にいたのは年末だったんですけど、年明けるまでいたので、1月1日ってなんか NHK でも多分中継されてると思うんですけど、そのニューイヤーコンサートをウィーンフィルハーモニー管弦楽団がやるんですよ、
うんうん、
ウィーンの市長の前の広場とかでパブリックビューイングみたいなことをしてくれてて、当時は。ちょっと今コロナの後どうなってるか分かんないんですけど。
ああ、市庁舎ってことね、うん、
あ、そうそう、市庁舎の前とかでみんな立って見るんですよ。
へ
ー。おじいさんとかも音楽見ながら体を揺らして音楽楽しんでたりしてて、
うん、
みんなこうゾロゾロゾロと集まって見てる様子を見ると、生活に根付いてるじゃないけど、
うんうんうん、
毎年こんな感じなんだろうなって思って、日本で年末に紅白を見るみたいな、
うんうん、
ワンシーンなのかなと思って、すごくその場にいた時はなんていうのかな、異国感感じました。
うん、除夜の鐘聞いてるみたいなこと。
多分ね、ボーンとか鳴ってるの聞いたら、うわ日本おるなって思うんでしょうしね、海外の人
うんうん、いいっすね。
はい。
はい、というわけで豆豆キャストでは皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけてポストしていただけると嬉しいです。ブルースカイとかやってないけどやりますか？
いやもういいです。
はい、Twitter アットマーク豆豆キャストでやっていますのでフォローもぜひお願いします。 Spotify などポッドキャストアプリでのフォローも嬉しいです。ここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。